私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように、アーメン。聖霊を受けなさい。今日主イエスは恐れる弟子たちに、そして今不安と恐れの中にある私たちに告げておられます。十字架の死を遂げられた主イエスが復活されたことを聞いても信じることができず、弟子たちは恐れていました。今を生きる私たちも新型ウイルスの影響で礼拝を休止し、またそれぞれの生活も大きな制限の中に置かれてまいりました。見えない力にあふれる情報に私たちは恐れ不安の中に過ごしてきたと言えるでしょう。恐れている私たちは全てが神の御手の中にあることを見失い、恐れている、このように言えるのではないでしょうか。そのような私たちに主イエスは今日、聖霊を受けなさい、このように言われているのです。それが恐れる弟子たち、そして私たちに今必要なことなのです。今日は聖霊降臨の日曜日、その日あのペトロが、すなわちイエスに死んでも従うと自信を見せていたにもかかわらず、イエスが捕らえられると逃げ出し、イエスの仲間だと指摘されると三度知らないと否定したあのペトロ、今や恐れずに立ち上がって人々に語っているのです。それは彼が聖霊を受けたからに他なりません。この霊は風、息、さらには命の息とも訳される言葉であります。ギリシャ語辞典によりますと、次のような使用例が記載されていました。第一に、それは使徒言行録17章25節で、すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからですとパウロが語っている箇所になります。そして第二、七十人訳聖書と言われるギリシャ語訳の旧約聖書では、創世記2章7節で、主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられたと記されている箇所になります。いずれも主なる神が命の息、霊を人に与え、そして人が生きるようになったということが明らかにされているのです。同じように、今日主イエスが聖霊を受けなさいと言われているのは、与えられる聖霊によって私たちが再び神によって生きるものとなるためなのです。周囲の状況の変化に惑わされて恐れる私たちは知らなければならないのです。すべてが主の御手のうちにあるという事実、すべてと というとき、それは当然私たちの目に良いと映るものに限られたものではないことがわかります。それはたとえ悪と映るような事柄をも含んで全てなのであります。弟子たちの期待とは違い、イエスが敵の手に捕らえられたことも、彼らには敗北のように見えた十字架の死も、そして私たちの目にはただただ撃退する対象にしか映らない新型ウイルスさえも、その全て含まれるのであります。それを含め全て主の御手のうちにあるこの事実に信頼するとき、私たちはもはや恐れる必要がないということを知って安心して生き始めることができるのです。これが聖霊を受けて神によって生きるということなのです。主イエスは今日息を吹きかけて聖霊を受けなさいと告げられているのですが、息を吹きかけると訳されているギリシャ語は新約聖書ではここにだけ使われているのだそうです。まあ特殊な言葉であることが想像できます。そしてギリシャ語辞典によると、この言葉の参照としてエゼキエル書37章5節が挙げられておりました。ギリシャ語訳旧約聖書では同じ言葉がそこに用いられているのです。エゼキエル書37章に目を向けてみたいと思います。それは枯れた骨の復活と込み出しがつけられている箇所であり、五節で次のように言われています。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む、するとお前たちは生き返る。このようにエゼキエル書37章では霊を吹き込むと訳されている言葉が、今日主イエスが弟子たちに息を吹きかけられたと言われている言葉と一致しているのであります。エゼキエル書によると、枯れた骨はイスラエルの民であると記されています。彼らが枯れた骨のようになっているのは彼らが絶望したためでありました。我々の望みは失せ、我々は滅びると彼らは絶望したのです。彼らは主なる神に従わなかったため、敵の手により遠い外国の地に捕囚の民として連れ去られたのでした。エルサレムに神殿を持ち、それを拠り所としていた彼らにとって、このことは屈辱である以上、その存在意義が否定されるような経験でありました。神に従い、神に守られてきたと確信していた彼らですから、彼神に見捨てられた、このように考えたことでしょう。こうして彼らは絶望したのでした。しかも枯れた骨は華々しく枯れていたとあるように、彼らの絶望は深く、もはや耐えるしかないことでありました。しかし主なる神が息を吹き込むと、彼らは息 生きるものとなったというのであります。エゼキエル書で告げられていることは、絶望し枯れた骨のようになっていた民に主が霊を吹き込まれると、彼らは生きるものとなったということです。つまり主が吹き込まれた霊は絶望する彼らに新たな希望を与えられたということであります。ここで用いられている言葉と同じ言葉が今日新約聖書で唯一今日の日課で用いられているという事実は、このエゼキエル書の出来事と重ねて今日の日課に目を向ける必要があるということに違いありません。つまり今日復活の主イエスが恐れる弟子たちのところに来て真ん中に立たれ息を吹きかけられたのは、彼らに新たな希望を与え彼らを新たに生かすために違いないのです。これが神によって生きるということなのです。さて、聖霊降臨の出来事について使徒言行録2章次のようにありました。五旬祭の日が来て一同が一つに集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で語り出した。このように聖霊降臨の出来事を受けて人たちは力強く宣教を始めたのですから、この日を指して教会の誕生日とも言われます。聖霊降臨の場面に目を向け、この日誕生した教会について考えてまいりたいと思います。第一に教会とは一同が一つに集まっているということになります。私たちはこの二月の間礼拝を休止してまいりました。一つになって集まることが許されない時間を過ごしてきたのです。もちろん集まっていないから教会ではないということではありませんが、この集まれない期間を通して改めて一つになって集まることの大切な意味を知らされたように思うのは私だけではないでしょう。ルーテル教会では教会について全信徒の集まりと告白しているように、教会という場合そこに集う人を指しています。私たち教会は確かに人が集まっているのですが、それぞれ違った存在の集まりであります。例えば趣味のグループには共通した趣味、町内会には同じ町内に住んでいること、私たちの知っているこの世のグループは何らかの共通した条件を満たしていることが求められます。これに対し教会は人の集まりなのですが、以上のような人間的な条件がそこに求められるわけではないのです。条件があるとするならば、キリストにあって一つとされていること、これが教会なのです。ですからそれ以外にいかなる条件も要求されることはなく、そこに集う私たちの全てが違っていてそれでいいのであります。次に 聖霊が一人一人の上にとどまったということですが、これは一人一人に与えられる賜物が異なっているということを示しているでしょう。ある人は奉仕する賜物、ある人は祈る賜物、しかし重要なことは誰もがそれぞれの存在そのものが賜物であるという事実であります。つまり教会では一人一人がそこにいるということが何よりも大切なことなのです。そしてこのことは先に違った存在がただキリストにあって一つとされていると触れた教会に必要な要素と重なるのであります。奉仕ができる人もできない人も、祈ることができる時もできない時にも、人がすることに差があるように見えるのですが、大切なことはその一人一人の存在、その人がいるということが何よりも恵みの賜物、神に与えられたものであるということなのです。その一人一人の上に聖霊がとどまったのですから、それぞれの存在ただいるという事実が聖霊に満たされている、聖霊に満たされ生かされているということなのです。そして最後に、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したということについてですが、これは神が聖霊によって私たちに与えられた言葉を語るということに違いありません。私たちはついつい自分たちの思いに従って判断し、それぞれの場面で自分の言葉を口にしてしまうことがあるのですが、神は聖霊を通して私たちに語るべき言葉を与えておられるというのです。それを語らせるままに私たちは語る、それが教会なのであります。もう一度振り返りますと、私たち人の集まりである教会とは、第一に違った存在である一人一人がキリストのゆえに一つとされた集まりであるということ、第二に一人一人の存在がそのまま大切なものとして尊重され生かされているということ、第三に神が聖霊によって与えられる言葉を語ることになります。違った存在である私たちがそれぞれそのままに大切な一人として認められ、自分の思いに従ってではなく神が与えられる言葉を口にする、それが私たちの教会という集まりなのです。先週の説教でルターが、人間はキリスト者であるのではなくキリスト者となると言っていることに触れました。私たちは洗礼を受けた時から自動的にキリスト者である、キリスト者であり続けるのではなく、キリストによって繰り返して新たにキリスト者とされて生かされていくということであります。このことは私たち教会の交わりについても同じように言えるのではないでしょうか。教会は全信徒の集まりと理解されているのですから、私たちの集まりが当たり前に教会の集まりではなく、繰り返して教会とされていく必要がある、そんな集まりであるというのです。私たちは日常の生活において まことの希望を見失い、枯れた骨のようになって生きていることがあるでしょう。しかしそれにさえ気づかずにいるのです。そのような私たちですから、キリストにあって繰り返して一つにされていくことが欠かせないのです。私たちにとって礼拝は、その聖霊を与えられ、一人一人の違った存在がそのまま尊ばれ、神の言葉をいただく、その時なのであります。聖霊という風に吹かれて、命の息を吹き入れられて、私たちは不安と恐れの中に希望を見失うことがあったとしても、今日も新たに希望を与えられ、ただキリストにあって一つとされた教会として生き始めるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。